はい、今日はですね、ちょっと昨日の続きになっちゃう感じがあるんですが、電子署名と認証局24ですね。で、まずそれで第3章を終えましょう。で、第3章の後ろの方の関連事項もある程度見た後で、第4章サービスの方に入りましょう。じゃあまず第3章の24、電子署名と認証局についてなんですが、これについてまず223ページに概要が書いてあります。で、223ページを見ましょう。24、電子署名と認証局ということで概要があります。読んでいきますね。電子署名とは何か、電子署名はなぜ必要なのか、実際に利用する仕組みなどを理解しましょう。また認証局とは何か、認証局の役割、電子証明書の具体的な利用方法などについて理解しましょう。インターネットで考えると、他人がある人物になりすましてメールを送った場合、受け取った相手はそれが本人なのか他人なのかを区別する方法がありません。で、電子署名は電子署名があるデータであれば、確実に本人から発信された内容であることを相手に証明することが可能ですと。で、電子署名は公開鍵暗号方式を利用して実現するものなので、公開鍵暗号方式の利用手順を理解しましょう。これは昨日やった話です。23の暗号化技術の話です。それから続けて、インターネットでの商取引の場合、相手が本当に実在するのかを確認するのが困難で、この不安がある限り結果としては商取引は増加しません。こうした問題の一部を解消するために利用するのが認証局です。 CA と呼ばれます。サーティフィケートオーソリティと言います。認証を受けたい業者は、認証局に対して、登記簿謄本や印鑑証明書などの必要書類を提出すると。で、認証局では公開鍵を含む電子証明書を発行します。で、発行された業者は商取引の際にこの公開鍵と電子証明書を利用することによって、自分の身元が確かに実在するものであることを相手に証明することができます。要は本当に自分の会社はちゃんとした会社だよということをお客さんであるユーザーに分からせるということです。じゃあですね、電子署名と認証局のまず概要、要点解説ですね、これを見ましょう。234ページ235ページ見開きにあります。で、まず、電子署名の話です。で、最初にね、用語解説を見ますが、改ざんとなりすましというのがあります。通信中にデータを途中で書き換えて、本当の送信先に何もなかったかのように送ってしまえば、受信した人にはわからないと。要は、A さんから B さんに送るときに、間に C さんという人がこっそり見ていて、データを書き換えて B さんに送っちゃうと。そういうことですね。これは改ざんと言います。また、悪意のある第三者が他人のアカウントを使ってデータを送信するのがなりすましです。これは、本当は A さんという人と B さんという人がいて、お互い知っていて、A さんから B さんにメールを送ったりよくしてるんだけども、C さんという悪い人がいて、A さんになりすまして、本当は C さんなんだけど、A さんの真似をして B さんにメールを送ると。いうようなことですね。これは A さんになりすましているということです。で、こういうような改ざんとなりすましという言葉を知っていてくださいということです。じゃあですね、電子署名見ていきましょう。セキュリティのための暗号化にはデータの暗号化とそれから電子署名を組み合わせますということです。で、電子署名では、公開鍵と秘密鍵という一組の、1ペアの鍵を使用して電子署名を作成しますということです。で、ここに電子署名のちょっと絵が描いてありますが、A と B と、丸1、A と B と公開鍵を交換しておくと。これどういうことかっていうと、A さんは公開鍵と秘密鍵を作ります。そして、A さんの公開鍵を B さんに渡します。そういうことですね。 それから同様に B さんは自分で公開鍵と秘密鍵をやっぱり作って、その公開鍵を今度は B さんは A さんに渡します。つまり公開鍵をお互いに交換しておきます。で、丸2ね、B さんの公開鍵で文章を暗号化します。これは昨日やった話です。受け取り手の公開鍵で文章を暗号化して送ると、これで確実になるのは必ず B さんに届くということです。 B さん以外の人には、B さんの公開鍵で暗号をかけたんだから、 B さんの秘密鍵でないと解けないんだから、必ず B さんが受け取ってくれるという、その証明にはなります。だから A さんから見たらば B さんに届くという証明はできて OK なんですけども、今度は B さんから見ると本当に A さんが送ってきたのっていう証明が欲しくなります。そこで、電子証明というのが必要になります。で、丸さんね、 A さんね、自分の秘密鍵でメッセージダイジェストというのを暗号化して電子署名を作成します。で、文書と一緒に送信します。これはどういうのかっていうと、A さんが送りたい文書をなんか特別な方法でメッセージダイジェストというものを作ります。これはまあメッセージダイジェスト、ハッシュ関数みたいなというようなものを使ってね、メッセージダイジェストという、ある特定の長さの文章に一旦変換をします。自分が送りたい文章を一旦変換します。そうしといて、今度は A さんの、秘密鍵を使って、で、それを暗号化します。つまりメッセージダイジェストの暗号化したものを作ります。そうして、これを電子署名ということにして、で、文書と一緒に送ります。そうすると、B さんは文書とメッセージダイジェストの暗号化されたものと両方受け取ることになります。で、B さんは丸5で何をするかというと、まず、A さんの公開鍵で電子署名を複合化します。元に戻します。A さんから公開鍵をもらってますので、A さんが作った公開鍵をもらってますので、A さんの公開鍵で複合化します。で、複合化したってことは、本当に A さんの秘密鍵で鍵をかけているから、A さんの公開鍵で複合化できるわけですから、その電子署名、複合化したデータは、必ず A さんから届いたものだということがわかります。で、ここで複合化すると、A さんが自分で作ったメッセージダイジェストが、取り出せます。で、その取り出したメッセージダイジェストと実際に A さんから届いた伝文を今度は B さんの自分の秘密鍵で複合化して伝文を作ります。メッセージを作ります。で、そのメッセージからメッセージダイジェストをある関数を使ってね作ります。で、メッセージダイジェストがお互い等しければ確実に A さんから届いたメッセージだということがわかるという、実はね、そういうような方法をやって電子署名ということで本当に A さんから届いたという成りすましではないということを実現します。ちょっとこの絵だと今言った話が難しいかもしれないんですが、結局何をやってるかというと、公開鍵と秘密鍵という方法を両方お互いにね、受け取る側も送る側も公開鍵と秘密鍵を作って、相互に公開鍵を交換し合って、で、まず片方から言えば、受け取る側から言えば、必ず A さんから届いたということが確認できるように、A さんはメッセージダイジェストというものを作って送るというような話。から逆に、A さんは必ず B さんに送ってるっていうことを確認するために、B さんからもらった公開鍵でメッセージを暗号化して送ってるというような、そういう二つのものをうまいこと組み合わせるということです。はい。で、今言ったことを僕がざーっと喋ったことが下に書いてありますが、まあ、もう一回確認のために読みますね。ただしデータを暗号化することでデータの機密性は確保されますが、果たして送信者が A さんであるかどうかを確認することができません。これは B さんの立場です。そこで A さんが送信データに電子署名を行うことで、要は本当に A さんですよという署名を行うことで、確かに A さんが送信者であることを証明することができます。で、この方法なんですが、さっき言ったように元の文章をハッシュ関数というものを使って計算して数値化したものをメッセージダイジェストと言います。もともと送りたい 伝文文書があって、それをハッシュ関数で計算して数値化してメッセージダイジェストというものを作ります。でこのハッシュ関数っていうのは A さんからも B さんからもこの関数自体は知ってるわけね、知ってるわけです。でハッシュ関数を使用して取り出されたメッセージダイジェストは、逆算しても元には戻りません。つまり逆には戻らないっていうものですね。で、電子署名はこのメッセージダイジェストをデータ作成者の秘密鍵を使って暗号化します。つまり A さんの秘密鍵を使って暗号化して、で元々のデータに添付をします。でこれ添付したのも何ていうのかな、メッセージダイジェストを秘密鍵で暗号化したものが電子署名なんですけども、この電子署名を使って送信したデータに対して受信側で同じことを行うことで、同じ行動というのはどういうことかというと、受け取った人は A さんの公開鍵でまずメッセージダイジェストを普通のメッセージダイジェストに戻しますね。暗号化されたものを戻します。で、もう一方元々の伝文が B さんの公開鍵で暗号化されてますから B さんの秘密鍵で元に戻しますね。そうするとメッセージダイジェストとメッセージと2つができますので、受け取ったメッセージを B さんも知っているハッシュ関数を使ってメッセージダイジェストに直します。で2つのメッセージダイジェストが一致すれば確かに A さんから届いたんだということが確認できると、そういうことで改ざんがないということが分かりますということです。これが電子署名の方法です。ちょっと話が長くなってごめんなさいね。それから認証局というのは、これは電子商取引でよく使われるもので、A さんと B さんがなんか例えば上のね次の235ページの例でいくと電子商取引業者と顧客っていうように、まあ お店とお客さんがいたとするとそれとは違う第三者のことです。これを認証局と言います。これは、電子商取引を安全に行おうとする業者は認証局 CA と言います、サーティフィケートオーソリティの略なんですが、そこに第三者にね、自分の会社は本当に正しい会社だよ、いい加減な会社じゃないよということを証明してもらうために、登記簿とか印鑑証明とかそういう必要な書類を送っておいて提出して、で公開鍵を含む電子証明書、いわゆるデジタル ID というものをもらいます。認証局からもらいます。日本の場合にはその CA にあたる認証局っていうのは認証局の認証みたいなもはやもないもんで、それ信じるしかないんですけども、認証局っていうのはどういうのがあるかっていうと、ベリサイン社っていうのが世界ではすごく有名で、日本にもその支社みたいなものである日本ベリサイン社っていうのがあります。で時々ねウェブページを見るとベリサインなんて書いてありますけども、それはその会社のことです。例えば確か最近ここの株がガーンと上がったっていう話がありましたね。それで、この認証局を使った実際の認証の仕方は次のページにあるね、235ページの上にあります。まず認証局では電子証明書を付与した業者の公開鍵とともにデータベースに登録しておきます、ね、で ① 必要書類に提出、必要書類を提出し、認証局に審査をしてもらって、業者はね。で、認証局はこの書類をもとにして審査を行って、業者の公開鍵を含む電子証明書を付与します。で、丸2がないんだけど、どっちが丸2かな？あ、丸3、丸2がね、こっちだね。左側の下ですね。ウェブサーバーって書いてあるところに、章って書いてあって鍵がありますね。これですね。これ実際、丸3じゃなくて、これ丸2だと思うんだけど、付与された、つまり認証局から与えられた公開鍵を含む電子証明書を商取引で使うウェブサーバーにインストールします。これが電子商取引業者がやることで、丸2に当たります。で、丸3、お客さんがね、電子証明書、お客さんがこのお店でなんか買い物をしようとした時の話ですよね。電子証明書が付与された電子商取引業者のウェブサーバーにインストールされた電子証明書と、それから公開鍵を使用すると、顧客は認証されたサイトと安全な通信取引ができるということです。まあ具体的には言うと、お客さんがこの電子商、お店にウェブアクセスするわけですね。そうすると、この公開鍵ね、商取引業者は秘密鍵と公開鍵を持ってるはずなんですが、その秘密鍵じゃなくて公開鍵の方をお客さんに渡しますが、本当にこの業者の公開鍵かっていうのは誰かに証明してもらわないとやっぱりいけませんよね。 そこでその本当にこのお客さん、この業者の公開鍵かっていうのを証明するために CA とやり取りをするということです。で、CA が電子証明書をつけてもらってるんで、この CA とやり取りして本当にこのお店の正しい公開鍵だよってことが分かれば、この公開鍵を使ってデータをやり取りすることができます。まあ、正確に言うとその公開鍵で暗号化して業者に伝文を送ったりすることができますということで、安全性が保たれるということです。ということで、電子証明書ということと、それから認証局という話がありました。それから235ページの次に載っている VPN と SSL VPN っていうのはまた全然話がちょっと違うんですけれども、VPN っていうのはもともとバーチャルプライベートネットワークといって、インターネットを使うんだけれども、それをプライベートなネットワークのように見せかける、つまりバーチャルに見せかけるわけね。で、具体的にはどうするかっていうと、こう公のネットワーク、インターネットを使ってやるんだけども、その中にうまい仕組みを使うことによって、まるでインターネットっていうのは公の線なんだけども、その中をトンネルみたいのを作って、間には見れられないと、本当に自分たちだけのプライベートなネットワークであるかのように見せかけるという方法です。で、その方法になんかいろいろあるよって書いてあるみたいですね。で、表を見ると IPSec を利用した場合っていうのと SSL を利用した場合っていうのがあります。 IPSec っていうのはこれはIP レベルね、 IP プロトコルのレベルで暗号化を行う方法です。それから SSL っていうのはちょっと前にやって、昨日だか一昨日やったと思いますが、 HTTPS というね、ウェブの中でも80番ポートではなくて、445番ポートを使った方法で のウェブアクセスです。で、それを使って VPN みたいなのを実現しようという方法だと思います。ちょっと話が長くなっちゃったんで例題をやってみようと思うんですが、例題1、僕も初めて見る問題なのでよく分かりませんが、どんなんかな。あるメーリングリストに A 氏から初めてメールが送られてきた。まあ、メーリングリストはいいですね。皆さん分かってますね。で、B 氏はそのメールが本当に A 氏から送られてきたものかどうかを A 氏にメールに添付されている電子署名によって判断したいと思った。以下に示したうち B 氏が行うこととして適切なものを一つ選びなさい。なお、A 氏の公開鍵は A 氏のウェブサイトにあるものとするということです。要は A 氏からメーリングリスト宛てにメールが来た。で、それを受け取った B 氏は本当にこれが A 氏のものかというのを、電子署名を使って確認したい。じゃあどうしたらいいかって言って 1,2,3,4,5 A から E までの5個の中からの5択です。皆さんどうしましょう。なんか大変そうですね。じゃあちょっと解説をしましょうね。要はさっきの電子署名の話をここで理解しているかということを聞いているみたいなので、要は電子署名の確認ができるような話をこの中から探せばいいわけです。で、まずね A 見ていきましょうね。A 氏の公開鍵を用いて、B 氏の電子署名のメッセージダイジェストを作成し、もうここで変ですね。B 氏の電子署名じゃないですよ。 A 氏の電子署名を知りたいんだから B 氏の電子署名の、ね、メッセージダイジェクトを作成しって言った段階でもう A は嘘です。はい、却下。 B ね、 A 氏の共通鍵を用いてメール本文のメッセージダイジェストを作成し、電子署名から複合したメッセージダイジェストと比較する。共通鍵を用いてメッセージダイジェストを作ることはできませんよね。言ってることが変ですね。 B ね、だからこれもダメです。 A 氏の共通鍵を用いてまではわかるんだけど、メール本文のメッセージダイジェストを作る、作成しって書いてありますが、これはもう鍵を使わなくてもハッシュ関数というのでメッセージダイジェストは作れますから、これで言ってるのもおかしなことです。 B 却下。 C ね、A 氏と同じ関数を用いて、つまりハッシュ関数を用いて メール本文のメッセージダイジェストを作成します。で、電子署名から複合化したメッセージダイジェストと比較する。これが正しいやり方ですね。多分 C が合ってるでしょう。次 D に行きます。メールに添付されたメッセージダイジェストのメッセージダイジェストを作成し、メッセージダイジェストのメッセージダイジェストを作成しっていうことがして変です。 D は却下。 E、 A 氏のウェブサイトからメール本文のメッセージダイジェストを取得し、電子署名から符合したメッセージダイジェストと比較する。これも変で、メール本文のメッセージダイジェストが A 氏のウェブサイトにありません。そんなことしません。だからこれも却下。したがって C が正しい。で、 A、B、D、E ははっきり言って電子署名のことを知っている人にはわけのわからないめちゃめちゃなことが書いてありますということで、これは C が正しいということになります。じゃあ次に行きます。例題の2、電子商取引の安全性を高めるために認証局 CA が果たす役割として適切なものを選びなさい。はい、はい、お返事ありがとうございます。これは案外わかりやすいですね。結局 CA が果たす役割っていうのは、もう一回235ページの図でいくと、まず電子商取引業者が自分だよというのを確認してほしいために作りますので、まず、電子商取引業者が秘密鍵と公開鍵を作ります。そのうちで秘密鍵は自分で大事に持っておいて、公開鍵の方を本当に私の会社の公開鍵だよというのを認証局に、登録して証明してもらうという、そういうものです。したがって、この中から考えると D のね、公開鍵が非認証者、非認証者というのは今の場合は電子商取引業者、ね、のものであることを証明する、示す証明書を発行するというのが、CA、サーティフィケートオーソリティの役割です。で、他の ABC はちょっと違いますね。非認証者のユーザー ID を発行する。ユーザー ID とかそういうの、まあ、あるかもしれないけど、だからといって、これが、電子商取引の安全性を高めるものではありません。B、非認証者の公開鍵、それから共通鍵のペアを安全に送付する。公開鍵は、CA が送付するわけではなくって、電子商取引業者のウェブサーバーに置いてあってどうぞ見てくださいってなってるわけだから、 CA のやることではありません。ましてや共通鍵なんてのはね、これはまた後で使う話だと思いますので今は関係ありません。それから C の非認証者のデジタル署名を取引先に安全に送付する。これもちょっと違いますね。公開鍵の安全性を正しさを証明するのがCA のやることですので、やっぱり D になりますということです。はい、そんなことで、この電子商取引との時の電子証明や認証局の話は分かってください。で、もうちょっと問題をやってくるとだんだん分かってくるかと思います。